Let's get into our Bible study. Can you, if you'd like, we have Bibles on the table there, English and Japanese.
では、聖書の学びに入っていきたいと思います。聖書がない方は、後ろのテーブルのところに何冊か、ごと日本語と置いてありますので、ご利用ください。
And we're in Leviticus chapter 23 this morning.
で、今朝は、旧約聖書レビ記の23章から学んでいきます。
And let's begin by reading verses 1 through 4.
レビ記の23章1節から4節を日本語でお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。
This chapter presents a calendar that God gave to Israel.
この章は神がイスラエルに与えられた、カレンダーのようなものです。これは彼らにとっては非常に重要なものでした。
これは
単に時を管理するためのものというだけではなくて、イスラエルの民にとっては神との関係についてこれらの祭りを通して学ぶ非常に重要なレッスンがここに含まれています。
And as we're going to see, it's going to talk about seven feasts, the seven feasts that they had throughout the year.
で、これから学んでいきますけれども、1年を通して7つの祭りがあります。
And you'll notice when you study this chapter that the number seven is reallyprominent. It's as prominent here as it is in the book of Revelation.
で、この7という数字、これが、この章ではたくさん出てきますけれども、黙示録の中にも同じように7という数字がたくさん、出てきて、結構目立って数字、この7が出てきます。
Now it begins by describing the Sabbath. Technically, the Sabbath is not one of these seven feasts. It's...
で、最初にまず安息日について書かれていました。これは厳密に言うと祭りには数えません。
But it provides a measuring stick, you know, every week, every seven days. It's a measuring stick by which everything else is measured.
でもこれは一つ時間をこう測るための物差しのような時間軸のような、役割を持っています。
And by the way, aren't you glad God gave us a week?
ところで皆さん神が1週間というものを与えてくださったことを嬉しく思いませんか？
I mean, what if we didn't have one?
もし私たちがこういう区切りがなかったらどうでしょう？
What if just time just every day just one after another? There was no break, there was no sense of this week, that one week, the next week.
ただただこう毎日毎日日がつながって続いていって、こういった1週間という区切りがないので、今週来週とかそういったものもないし、途中でこう休む日というものもなかったらどうでしょう。
No looking forward to Friday or
もう何も金曜日が楽しくも何も楽しみでも何でもありません、ね、
Well, these, back to these feasts, they were holy holidays.
今ちょっとこの祭りに戻りますけれども、これらの祭りというのは聖なる祝日ということです。
And all of them, except for the Day of Atonement, were times of joy.
そして全ての祭りが、食材の日を除いては、全てこう喜びの時でした。
And these caused the people to stop what they were doing and to get together. In fact, all of the men were required three times a year to go up to Jerusalem.
そしてそれらの祭りのたびに人々はやっていることをやめて、そこで立ち止まって主を共に集まって主を礼拝します。1年に3回すべての男子は エルサレムに行ってこの祭りを祝うということが求められていました。彼らが共に集まってそして主を礼拝しました。
Now, we'll see these feasts were both commemorative and prophetic.
これらの祭りというのは、あることの記念のために行うのと同時に、また予言的なものでもありました。
Commemorative in that they would cause the people to remember things that God had done for them in their past.
記念というのは、神が過去にこのイスラエルのために何をしてくださ、イスラエルの民のために何をしてくださったかということを思い起こすためのものです。
And prophetic in that there was prophetic meaning about what God was going to do in their future.
でも同時に予言的な意味も含まれていて、将来的に神が何をしようとされているかということもその祭りの中に含まれています。
And as we go through these, you're going to see that they're very clearly.Point to Jesus.
そして、これを学んでいくと、ここにはっきりとイエスの姿を見ることができます。
This is one of those places in the Bible that's really exciting because you can just open it and look and just see how Jesus fulfilled these.
この章は聖書の中でも本当に非常に面白い箇所だと思いますけれども、こう順番に見ていくと、もうはっきりとイエスが一つ一つ成就してくださった姿を見ることができます。そして、またこれから成就してくださるものもあります。
Now in the New Testament, in the book of Colossians, chapter 2, verse 16,
新約聖書のコロサイ人の、の手紙2章16節17節に、
Paul said, So let no one judge you in food or drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths.Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ.
コロサイの2章16節17節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。
So Paul says these things are a shadow of things to come, and they point to Jesus.
ですからパウロはここでこれらのものは、あくまでも影であってこれから、キリストが来るということを実態はキリストであるということを言っています。
Okay, let's look at the Passover, the first one, verses 5 through 8.
では、祭りを見ていきたいと思います。5節から8節。第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。
Now, when they were leaving, when the Israelites were leaving Egypt, God said to them in Exodus chapter 12, verse 2, He said, This month shall be the beginning of the months for you.
イスラエルの民を神がエジプトから導き出される最後の出される直前の最後の災いの時に神がイスラエルのためにこのように言われました。出エジプト記12章の2節で、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。
It's like life began for them at the Passover.
ですからこの杉越の時に彼らの、まあ、人生がまた新たに始まるというような
A whole new identity. They're no longer slaves.
もはやもう彼らは奴隷ではなくて新しいアイデンティティを受け取りました。
They were the people of God.
彼らは神の民となりました。
It happened in one day.
これが一日で起こったわけです。
You know, and it's the same for us. We, in one moment of time, when we believe in Jesus Christ, we're born again.
私たちも同じです。私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たちは新しく生まれ変わります。
We start a new life.
新しい人生を始められます。私たちはもうもはや 罪の奴隷ではなくなりました。
We have a new life and a new identity as a people of God.
神の民という新しいアイデンティティを受け取りました。
Now, you remember the first Passover, it happened in Egypt on the night that they were leaving.
最初の過ぎ越しというのは、これは彼らがエジプトから出る、その晩です。
And it was, remember there were the plagues in Egypt, and the very last plague was the death of the firstborn.
エジプトにたくさんの、災いが下されましたけれども、その最後の災いというのが、長子、その家の、長男の子供ですね、が、長男が殺されるという、その災いが起こりました。
Throughout Egypt, the angel of death went around, and the firstborn son of every house was killed.
死の使いがエジプト中を行き巡って、そして各家の、長子、初子を殺していきました。
The Israelites were commanded to take a lamb, a special lamb, and sacrifice it. And they were to take the blood of the lamb and place it on the sides of the doorpost and on the top of the doorpost.
イスラエルの民はその時に、特別に、子羊をほふって、そしてその血をその自分たちの家いる家のドアの、両方の門柱とそしてドアの鴨居のところにその血を塗っておくようにというふうに指示が与えられました。
And as that angel of death saw the blood, he would pass over the house. They would be safe.
そしてその死の使いが、町を通り抜けるときにその血を見ればその家は通り越してくれました。
Now, at that time in Egypt, in the doorway, there was always a basin or sometimes they would carve a little place there where people would wash their feet when they came into the house.
当時そのイスラエルの人たちが住んでいた家というのはドアのところにちょっとこうくぼみみたいなものがあってですね、そこに水をためて足を外から帰ってきたときに足を洗うような場所というのがありました。
And that's where they sacrifice this Passover lamb.
で、そこでこの生贄の子羊をほふりました。
So I say that because there's a picture. There's blood down below by the feet, and then they were applying blood on top and on both sides.
ですからそこでほふるので、そこのドアの下のところには、血がほふった時の血が溜まっていて、そして門柱ドアの横のところとあと上のところにも血を塗りました。
And when you look at that, we can see what a picture of Jesus on the cross.
ですからその姿を見るときにそこにイエスの十字架での姿というものを見ることができると思います。
I mean, his head was there was a crown of thorns. His hands and feet were pierced.
イエスの頭には茨の冠がかぶせられていたので血が流れていましたし、両手とそして足には釘が刺されてやはり血が流れていました。
In 1 Corinthians 5:7, Paul said, "For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us."
パウロは第1コリントの手紙の5章7節でこのように言っています。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。
At the same time that the Passover lamb was being killed.Jesus was dying on the cross.
この過ぎ越しの子羊がほふられた殺されたのと同じようにイエスもまたその時に十字架で殺されました。
In John says in chapter 19 that he died on the Passover.
ヨハネの福音書には19章ですけれども彼は過ぎ越しの日に亡くなったということが書かれています
。 And just hours before Jesus was eating the Passover meal with his disciples, and he said in Luke 22:15 and 16, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God.
そしてまた、その十字架につけられる直前にイエスは弟子たちと一緒に過ぎ越しのこの食事を共にしていました。その時にイエスはこのように言われます、 ルカの福音書の22章の15節16節です。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。
And it's the blood of Jesus. The blood of Jesus causes us to be safe from the judgment of God.
このイエスの血、これがまさに私たち、この血によって私たちは神の裁きから救われています。
It passes over us.
その神の裁きが私たちを過ぎ越してくれます。
We remember it when we have communion. Every time when we take the grape juice and the bread, we're remembering.
ですから私たちは聖餐式を行うたびに、このパンとブドウジュースを取るたびに、このことを覚えるわけです。イエスが私たちの過ぎ越しの子羊であるということです。
Now, the next thing is the Feast of Unleavened Bread. And this is actually very close. Many people put them together, but Passover and then the next day begins one week, where they eat only unleavened bread.
これが、杉越が最初の祭りで、次の祭りが、今度は種を入れないパンの祭りというものがあります。でこれは、杉越の、翌日から、7日間このパン種を入れないパンを食べる
祭りです。And what this did, it caused them to remember when they were leaving Egypt. They left in such a hurry, you know, right after the Passover they left, and there was no time to, you know,put leaven and allow the bread to rise. It commemorated how they left in a hurry.
これは、彼らがエジプトを去る晩ですね。非常に急いでいたので、もうパンを発酵させている時間がなかったわけです。ですから発酵させないままそれを持って出たという、そのことを、記念として覚えるための祭りでもあります。
And also, leaven, the fact that the bread was unleavened, it emphasized purity.
そしてまた、この種を入れないパンですけれども、これは、清さというものを表しています。
In the Bible, leaven...Most often speaks of evil.
聖書の中ではこのパン種というのは、ほとんどの場合は悪を指しています。
Now again, remember I said looking back to Egypt, it was them eating the unleavened bread. But looking ahead, the bread represented the sinless body of Jesus Christ.
ですから、この過去を振り返れば、彼らがエジプトから出るときに発酵させてないパンを持ってきたという、その記念でもありますけれども、また将来的なことを見ると、罪のない体を捧げてくださったイエスを表しているこのパン種を入れないパンということにもなります。
Jesus had no sin.
イエスには罪が一切ありませんでした。
Remember, and as when he was with his disciples there at the Passover mealHe had unleavened bread there, and he broke it and said to his disciples, "Take and eat. This is my body, which is broken for you."
イエスが最後の食事の時に、弟子たちと食事をしている時に、このパン種の入っていないパンを裂いて、そして言われました。これはあなた方のための私の体ですと言われました。
Now, while they were celebrating this feast of unleavened bread, Jesus' body, his perfect body.Sinless body is in the tomb.
そしてこのパン種を入れないパン、祭りの間ですね、パン、種を入れないパンを食べて、人々が食べている間、イエスの体は実は、墓の中に納められました。
And by the way, God proved that he was sinless. And how did he do that? By raising him from the dead.
で、そのイエスには罪がなかったということを、神が罪がないと認められたわけですけれども、それがどうやってわかるかというと、彼がよみがえったことでそのことが証明されます。
Okay, let's move on. Let's read verses 9 through 14.、
はい、では、先に進んで9節から14節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り、収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。 あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一歳の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよよ守るべき永遠の掟である。
Now this feast is actually they didn't celebrate it yet. This was to be celebrated when they came into the promised land.
で、この祭りは実はこれが与えられた時にはまだ人々は祝っていません。これは、彼らが約束の地に入った時に祝うべき祭りです。
And they were to bring to the Lord a sheaf of the grain, of the first harvested grain.
その時に彼らは、最初の、収穫の、穀物ですね、その初穂の束を主に捧げなければいけませんでした。
And this would have been barley that was the first crop that came up in the spring.
でこれは、おそらく大麦です。春に最初に収穫できるのが大麦になります。
麦茶、
麦茶の、
okay. This was an act of faith because this was the beginning of the harvest and the idea that you'd bring the Lord the very first it was an act of faith that there is more to come. This is the first, this is only the first and there's more to come.
でこれは、この収穫の最初のものを最初のものを主に捧げるというこの信仰を表した行動になります。これはあくまでも最初のものであって、これからさらにこの収穫が後からやってくるということをも表しています。
And prophetically, then, this speaks of the resurrection of Jesus.
そして予言的にはこの祭りは、イエスのよみがえりを表しています。
Now it was celebratedOn these the first three feasts were kind of together, and it was celebrated on the day after the Sabbath, which would be on a Sunday.
そして、この最初の3つの祭りというのは割と日にちがくっついているわけですけれども、この初穂の祭りというのは、杉越の後の最初の日曜日に行われる祭りでした。
Now Jesus, we know from Luke, was raised on a Sunday.
そして、イエスは、ルカの福音書によりますと日曜日によみがえったということが分かります。
Now, if you look at how Paul words it in 1 Corinthians 15:20,
パウロが第一コリントの15章の20節でこのように言われました。
He says, But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep.
第一コリント15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。
Jesus was the first fruits, the first to be resurrected, but there's also a promise of more to come.
イエスが初穂です。イエスが最初によみがえったものとなってくださいました。でもこれは実はその後にもっと続くということを表しています。
There would be a harvest.
収穫がその後に続くわけです。
And one day we too will be resurrected.
そしてやがて私たちもよみがえる時が来ます。
In Romans 8:11 it says, But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead and will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you.
ローマ人への手紙の8章の11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
Okay, let's read on. We're going to move on to the next feast, 15 through 22.
はい、では次の祭りに移っていきます。15節から22節を読みします。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として10分の2エパの小麦粉に パンダネを入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として1歳の傷のない子羊7頭、若いお牛1頭、お羊2頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として、彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親木1頭を罪のための生贄とし、1歳のオスの子羊2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなる。その日あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよよ守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。
So they were to count off seven weeks or 49 days, and on the next day, which would be the 50th day after that feast of first fruits.
彼らはこの初穂の祭りの後、7週もしくは49日間を数えました。でその翌日がちょうど50日目に当たるということです。
And that's where we get the Greek word Pentecost, Penta meaning 50 days.
そこからギリシャ語のペンテコステという名前が取られました。これは50日という意味があります。
Now, originally, at this time, they celebrated the feast, they celebrated the corn harvest coming in.Then a little later they began to commemorate the giving of the law at Mount Sinai on Pentecost.
もともとは、この50日目に、また穀物の収穫を祝う、それを捧げる時として祝われていましたけれども、後に今度は、そのちょうど50日目に立法がシナイ山で与えられた、そのことを、まあ、記念するものともなりました。
And this is what the rabbis taught during the time of Jesus, that it was 50 days after they came out of Egypt that the law was given at Mount Sinai.
で、それはイエスの時代に、ユダヤ人のラビたちが教えていた言い伝えです。それは彼らがエジプトから出た日から50日数えた50日目にちょうどシナイ山で立法が与えられたというものでした。
Now, in the New Testament, in the book of Acts, we read about how they were gathered in Jerusalem at this time for this feast. And the Holy Spirit, you know the story in Acts, where the Holy Spirit came down and there was a sound, a mighty rushing wind, and then these what looked like tongues of fire came down on the disciples.
新約聖書を見ますと、使徒の働きのところにちょうど弟子たちがこのペンテコステの祭りを、まあ、祝うためにエルサレムに来て集まっていたときに、そこに聖霊がもう本当に激しい風が吹いてくるような、そういった響きが起こって、そして炎のような舌がこう分かれて聖霊が彼らの上に下ったという出来事があります。
The disciples were filled with the Holy Spirit, and this was the beginning of the church.
そして弟子たちが聖霊に満たされるようになりました。ここが実は教会の始まりです。
That's the day the church began.
そこで教会が始まりました。
Now, when you look back at these feasts, I find it really fascinating that you follow the progression of these feasts and they correlate exactly.To the events of Jesus, death and resurrection.
で、ここまでの祭りを見てくると、本当にその順番通りにイエスがほふられて、そしてよみがえって、その起こった出来事が順番通りにこう成就しているということがよくわかるので、本当に驚くべきものだなと思います。
I mean, you can see Jesus so clearly.
もうその一つ一つの中にイエスの姿をはっきりと見ることができます。
He died on Passover as the Passover lamb, right on that day.
イエスは過ぎ越しの日に、その日に過ぎ越しの子羊としてほふられました。
He's buried during the feast of unleavened bread.
そして種を入れないパンの祭りの間に、墓に納められます。
The unleavened bread speaking of his sinless body, which he told us.
その種を入れないパン、種を入れないパンというのは実は罪のない体であるイエスの体のことを表しています。
And then he's raised on the feast of first fruits.
そして初穂の祭りの日によみがえられました。
As the first fruits of those who would rise again.
これから、蘇ってくる者たちの最初の初歩としてまずイエスが蘇られました。
And 50 days later, exactly on the day of Pentecost, as the Jews are celebrating this feast of Pentecost, the Holy Spirit comes and the church is birthed.
そして、50日目、ちょうど50日目に私たちがペンテコステの、祝うために集まっていたときに、そこに聖霊が下って、そして教会が誕生しました。
They were in there in Jerusalem. They were celebrating the harvest of the corn, and there was a spiritual harvest taking place.
彼らはエルサレムに集まって、この収穫を捧げるために、祭りの中で収穫を捧げようと思ってこう集まっていたわけですけれども、そこで霊的な収穫を得たことになります。
So God was speaking to the Jews through these feasts.
ですから神は、これらの祭りを通してユダヤ人たちに語っておられます。
And he still is today.
今日でもそうです。
Now the last these we've covered four feasts and they were all those events up until Pentecost.
最初の4つ、このペンテコステまでの4つの祭りというのを今見てきました。
Now as we look at the last three feasts, we're going to see they're commemorative also, but they're also prophetic.
そして後半の3つの祭り、これもまた、起こったことの記念と、そして予言的な意味の2つの意味があります。
And they point to events that have yet to take place, even as we look at them now.
そして、この3つ、後半の3つの方は、今この時代に生きている私たちもまだ目にしていないこれから起こることが書かれています。
Let's look at verses 23 through
25、はい、では23節から25節を読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、第7月の第1日はあなた方の全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である。どんな労働の仕事もしてはならない。火による捧げ物を主に捧げなさい。ついで主はモーセに告げて仰せられた。特に、23から25。あ、ごめんなさい。主に捧げなさい。ここまでで25節まで失礼しました。
The fifth feast here is called the Feast of Trumpets.
で、5つ目の祭りは、これは、ラッパの祭りです。
Now, during the time of Israel, they would use trumpets to call people together.
当時イスラエルでは人々を呼び集めるためにラッパを吹き鳴らしました。
Whenever there was like a holy convocation, they would blow the trumpet.
何かこう聖なる会合を行うときにはラッパを吹いて人々を集めました。
Now, as I mentioned, the first four feasts, we saw so clearly how Jesus fulfilled them, that they were prophetically a prophetic picture of Jesus, and he fulfilled them so completely.
最初の4つの祭りの中でイエスがいかにその予言を完璧に成就していったかということを今見てきました。
We know that because they're in the scriptures, we see it, and we can attest to, yes, he fulfilled those.
私たちは過去のこととしてこの聖書に書かれてあることが確かに実際に起こったことっていうのが分かりますので、そう言えます。
So in the same way, we look at these last three. Now they're in the future, so there's a little bit of mystery to us because we don't know the future yet. We haven't lived there yet.
で、この後半の三つ、これはまだ実は起こっていないことなので、ちょっと不思議な部分というか理解しきれない部分もあるかもしれません。
So we take in light of the scriptures that we have.And we get an idea of what the significance of these feasts.
でも私たちはこの明らかにされている聖書の部分からそれを見ながら、これらの祭りに どんなに深い意味が隠されているかということが分かるわけです。
So prophetically, this speaks of a time of gathering, the gathering of God's people.
ここではこの5つ目の祭りのところでは、予言的には人々が集められるということがあります。
Now many scholars and I also believe that this speaks of our going to heaven. It's when believers are gathered and brought to heaven in the event called the rapture.
多くの、聖書学者たち、また私もこれを信じていますけれども、一つには私たち主を信じる者、キリストを信じる者たちが集められて、そして天に上げられる時のことを語っていると考えられます。
In 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17,
第一テサロニケの4章の16節17節。
It says, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, and the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive will remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus shall we always be with the Lord.
第一テサロニケ4章の16節17節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
In verse 17, the word caught up, that those words caught up come from the Latin word. Well, in Greek it's harpazo.In Latin, Greek was also then they translated into Latin, became raptus, which is where we get in English rapture.
ここで17節のところに一挙に引き上げられという言葉があります。で、この引き上げられるという言葉ですけれども、ギリシャ語では、ハラパゾという言葉が使われていますが、ラテン語ではラプトゥスといって、そのラプトゥスから英語のラプチャーという景況と訳されていますけれども、ラプチャーという言葉が発生しました。
If you're wondering or you're talking with somebody and they say, well, where is the rapture in the Bible? That's where it is in this verse.
ですから、ラプチャーという言葉、もしくは景況という言葉、聞かれるかもしれませんけれども、聖書のどこにそれが書かれてあるのと言ったら、ここの第一テサロニキ4章の17節のところ、これが、その、語源となっている言葉であるということです。
Now, in addition to believers being gathered together, with the Lord, Israel will also be gathered together in the land of Israel at this time.
そしてこの私たちがクリスチャンが主と共に一つに集められるということに加えて、同時にイスラエルの民がイスラエルの地に集められていきます。
And now we come to the sixth holiday, which is the Day of Atonement.
そして次に、今度は6つ目の、聖なる日、贖罪の日というものがあります。これを学んでいきます。26節から32節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。特にこの第7月の10日は贖罪の日。あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちは一切の仕事をしてはならない。その日は贖罪の日であり、あなた方の神主の前であなた方の贖いがなされるからである。その日に身を戒めない者は誰でもその民から断ち切られる。その日のうちに仕事を少しでもする者は誰でも私はその者を彼の民の間から滅ぼす。どんな仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよよ守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全き休みの安息である。あなた方は身を戒める。すなわちその月の9日の夕方にはその夕方から次の夕方まであなた方の安息を守らなければならない。
Remember in chapter 16, it was very detailed, giving details about this Day of Atonement.
このレビ記の16章のところで、この食材の日に関する非常に細かい指示が書かれていました。
Now, it was the only one of these seven where they would, depending on your translation in English, afflict themselves or they would fast during that day.
で、この、7つの祭りの中でこれだけが唯一、ここでは身を戒めると書かれていますけれども、断食をしてそういう戒める日ということでした。
You know, so there are many scholars that believe that the prophetically, where this fits into the events, future events, it would speak of the Great Tribulation, a time when Israel would experience affliction.
そして予言的には多くの学者が言っているのは、この時が大患難の時であると、そしてイスラエルの民が、ここで、苦しみ身を戒めるという言葉 の, 英語でアフリクトという言葉を使われていますけれども、これの名詞のアフリクションというのが苦しむとかそういう言葉なんですが、その苦しみを経験する時と考えられています。そしてその後 の, 最終的な結果は救いにつながっていきます。
And Paul said in Romans chapter 11, let's read Romans chapter 11, 25 through 27.
パウロがローマ人への手紙の中でこのように言いました。ちょっとローマ書の11章を開きください。11章25節から27節です。
It says, For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion.That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion and he will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant with them when I take away their sins.
ローマ人への手紙の11章25節から27節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただき知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。
Okay. The last feast. Oops. Yeah, I guess let's move on to the final feast here, which is the Feast of Tabernacles.
では次に、最後の祭りに入ります。33節から44節をお読みします。
33 to 44. Let's read.
ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、この第7月の15日には7日間にわたる主の仮居の祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならない。以上が主の霊祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、注ぎの捧げ物をそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。このほか主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、進んで捧げるあらゆる捧げ物がある。特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全き休みの日であり、8日目も全き休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。 年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が宵を守るべき永遠の掟として第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間カリー用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリー用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らをカリー用に住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。こうしてモーセはイスラエル人に主の礼祭について告げた。
So this, during the Feast of Tabernacles, they were to take branches and sticks and make little booths, I don't know, little cabins or little huts. I don't know what the best word. They say booths.
この、カリー用の祭りの、最後の祭りですけれども、カリー用の祭りの時には、人々は、まあ、いろんな枝や何かを取って、そして、まあ、なんでしょうね、テントというか、カリイオですねブースのようなもの、簡単な小屋のようなものを、まあ、作って、そこで、まあ、寝泊まりしなければいけませんでした。
And during the feast, all during the feast, the family would camp out together.
その祭りの期間というのは、まあ、家族が共に集まって、その仮の小屋の中にで過ごします。
And you can imagine that they're laying there and they're probably looking through theYou can probably look up at the stars through the roof.
で、まあ、おそらくですね、木とか葉っぱとか、まあ、そういうのを重ね合わせて作っていますので、空を見ると屋根からこう隙間から空が見えたと思います。
And maybe the kids would say, "Why are we doing this?"
で、子供たちがなんでこんなことやってるのとおそらく尋ねます。
And then the parents would say, "Well, our ancestors, when they came up out of Egypt, they dwelt in booths like this."
すると親がですね、子供たちに、私たちの先祖はエジプトから出てきたときにこうやって仮の小屋を建てて、そして荒野で過ごしたんだよということを教えます。
And they would recite their history, how God had delivered them out of Egypt and they were living, he brought them through the wilderness.
そして神がどのようにしてエジプトから彼らの祖先を導き出してくださって、そして荒野での生活をどうやって導いてくださったかということを、まあ、子どもたちに教えます。
Now, I like camping.
私はキャンプが大好きなんです。
I would have loved this feast.
なのできっとこの祭り私は大好きだと思います。
Just like, you know, going up to Tanzawa and getting a cabin. But anyway.
丹沢にでも行ってキャンプを。
But prophetically, so commemoratively, they're looking back to when they came up out of Egypt.But prophetically, many scholars believe that this speaks of the millennial kingdom that will take place when Jesus reigns on the earth.
これは記念としてはそのようにエジプトから出てきて荒野で生活をしていたことを、まあ、覚えて行うわけですけれども、同時に予言的にはまた多くの学者が言っていますが、これは、イエスが支配される千年王国のことを表していると考えられます。
you know, comfort and rest of God's people.
神の民に対しての、神からの本当に慰めと安息の時ということです。
Now we see that you find it in the Bible in Revelation chapter 20.
で、黙示録の20章のところにその千年王国のことについて書かれています。
That's where, but also in the Old Testament prophets, Isaiah 11 has quite a description of it, as well as Zechariah chapter 14.
そしてまた旧約聖書の中でもこの千年王国に関する予言というものがあります。特にイザヤの11章であるとか、それからゼカリア書の14章、ここにその日のことが書かれています。
And Zechariah mentions the Feast of the Tabernacles there.
そしてまたゼカリアの方ではその時にカリオの祭りのこともその予言の中に記載されています。
But this feast followed directly after the Day of Atonement. You know, they're all together in Jerusalem, so.
この祭りというのは実はこの食材の日の直後に行う祭りです。ですからみんな人々が 祝うためにエルサレムに集まっているその時にあの一緒に行う祭りの
That helps you to understand. You know, you read in there where all the males are required to go three times a year, and then you look and you go, wait a minute, there's seven feasts. What are they doing coming up and back? But they're celebrated together.
ですからあの年に3回エルサレムにまあ集まることがあの求められていたと言いましたけれども、あの7つも祭りがあるのにどうなってるんだと思われるかもしれませんが、こうやってあの重ねてあの一緒に祭りを行うということがいくつかありますので、まあ、年に3回エルサレムに登ればよかったわけです。
But you remember the Day of Atonement? We back in chapter 16, that was a very solemn time. They're fasting.
でもこの食材の日というのは実は16章で学びましたけれども、非常にあの深刻なですね、あのまあ断食をして、本当に身を清めて、あの静粛なあの日でした。
Remember, that was the only time of the year when the high priest would enter the Holy of Holies and bringing with him the blood of the sacrifice for the people, to make atonement for the people.
この日が一年で一度唯一大祭司だけが死聖所と呼ばれるところにあの動物の生贄の血を携えて入っていきます。でこれは人々の罪をあがなうためにそういうことを行いました。
And you remember the people would they would be just kind of wondering, is he going to make it? Is he going to be all right?
そして外で待っている人々はこれで大丈夫だろうか。この大祭司はあのちゃんとこれを行って出てこれるだろうか、無事に出てこれるだろうかと周りで心配しています。
Is the sacrifice good enough?
捧げた生贄は十分だっただろうか、受け入れられただろうか。
And remember the scapegoat as the priest laid his hands upon and confessed the sins of the nation over this scapegoat, the one of the two goats that remained alive, and they released the goat into the wilderness.
そして、大祭司が出てくるとあの生きている方の子羊ですね、アザゼルと呼ばれるこの子羊の上に手を置いて、すべての罪をそこの上に置いて、そしてその子羊を離します。そしてそれが遠くに去っていくことで罪が離れ去ったということを宣言します。
And they used to watch the goat, the person that released them, to see which way it would go. And after it disappeared into the wilderness, they would relay it back, yelling from hilltop to hilltop, all till it got back to the temple. He's gone.And the idea is our sins are away from us.
ごめんなさい、子羊って言っちゃいました。ヤギですね。で、このヤギを離して、そして、ヤギがまずっと歩いていくわけですけれども、あの見張りがあの小高いところに何人かこう順番に行ってですね、そのヤギがちゃんとこう離れ去っていくかというのを上の方から見ています。で、あのここまで行ったっていうのをこう伝令のように伝えていって、そしてあのもうヤギが荒野に行ったということを確認すると、これで罪が離れ去ったということ、もう罪が行ってしまったということを宣言するわけです。
But after this, right after this, the next day is this Feast of Tabernacles, a time of celebration.
でその翌日から今度はこのカリオの祭りというのが始まります。
A time of great joy.
もう本当にあの喜びの時です。
And it, you know, all of thesePoint in some way to Jesus.
これらの祭りはすべて、何らかの点でこのイエスを指し示している。
And you think of the joy. When we receive, when we come to Jesus, oftentimes that's a time where we're confronted with our sins, and it can be very painful. I realize I'm a sinner. I'm messed up. I deserve the judgment of God, and it can be not very comfortable.
When
we're confronted, but after, I'll finish the thought. After we confess to Jesus, I need you, and we receive His forgiveness. Our sins are gone.
私たちがイエスのもとに来るときに、時に私たちはそこでまず自分の罪を示されます。そして、本当にそれは見たくない部分であったり痛いものかもしれませんけれども、その罪が示されて、でもそれを通して私たちにはイエスが必要であるということを教えられます。そして私たちはイエスの前に罪を悔い改めて、その悔い改めるときに 私たちの罪が許されたと、もう罪が離れ去ったということを、その許しを受け取ることができ
る。And that's the cause of great celebration.
で、それがこの素晴らしい、お祝いの時にこうつながっていくわけです。
That's the reason we celebrate.
だからこそ私たちは祝うわけ。この罪が許されたからこそ祝うわけです。
Well, anyway, I find it really exciting to look at this chapter and see, as I said, the first four are so clear that you can see, and Jesus just fulfilled them exactly.
本当にこの23章を学んでいて、私はとてもこうワクワクしたんですけれども、何度も言いますが、最初の4つの祭りというのはもうすでにイエスがはっきりと一つ一つ成就してくださったことがわかります。
What I love about the Bible is that there's so much evidence. You can just open it up and it's objective evidence. You can see how Jesus fulfilled prophecy or how other prophecies were fulfilled in the Bible. And you're amazed. You think, wow, God, it's amazing how you did this.
それは私がこの聖書をがすごいなと思うことの一つなんですけれども、この聖書を見ていると本当にたくさんいろんな予言がありますが、予言が一つ一つはっきりとイエスを通して成就しているということをもうすでに私たちは事実として見ることができます。そして、あ、神様すごいなと思うわけです。
And this gives us confidence because we have so many prophecies and promises yet to be fulfilled. We think, well, God did it and he's going to do it.
そしてそのことが、今度はまだ成就していない予言であるとか約束というもの、これももう過去にすでにその通りになってきたということを私たちははっきりと見ることができますから、神がこのあとこれから来る約束も必ず成就してくださるということを確信を持つことができます。
God put JesusHis witness of Jesus right into their calendar, year after year after year.
神はこのようにしてイエスをこの神の証人としてイスラエルの民に与えられたこのカレンダーの中に、暦の中にもう毎年毎年それをはっきりと示すために与えられました。
And then when Jesus cameto the earth, right in the middle of this time, he came and he fulfilled these right before their eyes.
そして、まさにその祭りの真っ只中にイエスが来られて、彼らの目の前でそれを成就してくださいました。
I mean, he died on the Passover.
過ぎ越しの時に死んでくださいました。
Raised on the first fruits.
初穂の祭りの時によみがえってくださいました。
And the Holy Spirit comes down right on Pentecost.
そしてペンテコステの日に聖霊が下りました。
It was impossible for them to ignore this.
彼らにとってこれらを無視するということはもうこれは不可能なことです。
I mean, they didn't want to crucify Jesus on the Passover, but it happened, and the whole city just was looking at this happening.
もちろん弟子たちはイエスがこの過ぎ越しの時に十字架についてしまうのもそれはそうなってほしくなかったわけですけれども、でももう本当に町中の人たちがそれを目撃しました。
On Pentecost, when the Holy Spirit came down and the sound of the rushing wind, every